口をつむんで何にもよう言わんことになったと、こういうことがまあ御伝承にもあるいは歎異抄にも出とるわけであります。だからあんた方のご新人だって蓮如様や五戒さんのご新人だと、ご新人が違いや同じ状態は往生できませんけども、あんた方のご新人だとて、五戒さん法然様のご新人だとて、ご栄光の新人、全幕の凡夫ともに仏の方より与えたも信じる。なら同じだから同じ音へ往生ができる。信心が違っておりゃ別々の浄土しか生きようがないということをですね、明らかにこうされるわけであります。だからずっとこう考えてみると、蓮如上人のご信心も五戒さんのご信心も法然様のご信心も同じじゃないかと。まあそれは信仰両座中があって、その真の座へ着いたという人は法然様と五戒さんと白川の真空上人と清覚法印、それから熊谷蓮勝坊、五陸拝陀にも足らずと、たった五人しかなかった、384人という数々のお弟子の中で誠の信心欠如したとはたった5人しかない。だからお互いがですね、仏法を聞くということはものを覚えるんじゃありません。誠の信心を欠如するということが仏法を聞く目的なんでありますから、それはまあ5人この信心を欠如された、その6人目は誰なんだということです。その6人目私が入れてもらう、そういう意味でなかったら何年聞いても何年聞いても何にもならんことで、おかげさまでどうにもならなんだが、なれんままでよかったな、助かるんじゃない、助けられるんじゃったということに目を覚まさせていただく。そうすりゃ清覚法印、白川の真空上人、法然様、熊谷蓮勝坊、五戒さん、その次へ込んだ私が入れてもらうと、こういうことでなくては仏法を聞いてもらった所詮がないと思うわけでありますので、誠の信心が欠如ができましたら、シャバ中の者から笑われてもそれは平茶らなんです。だから五戒さんはただ仏頓の深きことを念じて、さらに人倫のあざけりを恥じず、シャバ中の者に悪口言われても親様だけはご承知やということを喜んでいらっしゃるわけであります。誰が何と言うても私の信心は阿弥陀様しかわからんと、そういう喜びを感じなければならんと思いますが、もう一席お話ししましょう。今日はまあこれ一席で、お別れでありますが、どうも、体の調子が重く思うようになりませんので、どうも聞いていただくんでも聞きづらいと、思いますけど、まあそのうちに、治えて声でまた、お話を聞いてもらいたいと思いますが、だんだんこう聞いてますとね、あ、こういうことだったかということがふっとこう分からしてもらう、それはですね、同じことを聞いていてもなかなか時期が参りませんと、そのことか、そのことかとこう聞いとるんだけど、それがある時期が来ると、ああそうか、どうにもならん私はどうにもならんまま引き受けてくださるならば、私にはどうなる世話もいらなんだなということが、まあ、昔から言われるこの聞即信、聞いたまま安心をする。だから阿弥陀様は実行以来呼んでくださっても、その呼び声が私の手元に徹底しない、それがふっとこう聞こえてくると、ああどうにもならなんだが、ならんままでよかったんだと いうことに満足をするということなんですが、ちょうどあの光十院という方が江戸へおいでになる、岡崎の別院で一泊なさるというので三河中の お喜び手が、光十院様のお話を受けたまわりたいというので大勢の方が集まる。特に有名なお園さんという、まあ三河には昔からいろんな妙高人がありまして、例えば七三郎だとか、あるいは牛久保の長松とか、宅島の浅右衛門とか、そういうような偉い喜び手があったわけです。でこのお園さんがこの光十院様とお話をなさる、まあああいう喜び手と偉いご講師がお話をなさるんだから、どのような素晴らしい、お話が出るだろうと、我も我もと岡崎別院へ集まってまいりました。そしたらこの光十院様、お園屋、この間うちはよー雨が降ったのと、よー雨が降りました、うん、それであの矢作の川にかかっておるあの頑丈な大きな橋が水のために流れたそうじゃの、あの頑丈な橋が水の力ってもな怖いもんで、跡形もなく流されてしまいまして、みんなが難渋をしておりますと、やがて光十院様がぼろっと涙こぼいて、橋を流すような大きな力がある水でもお次様の影はよう流さんじゃろう、そりゃ橋を流すような水に力がありましても、お天道様、お次様の影は流すわけにはいきませんし、映ってらっしゃるな、千変万化変わる我々の心へ常に如来様の心が移り詰めに移っとってくださるということが、心身が欠乗ができたということじゃぞ。私の心に常に仏様の心が移っとってくださる、私が確かになって心身欠乗するんじゃなしに、千変万化変わる私の心へ必ずじゃぞよ、間違わさんぞよという如来様のお心が常に移っとってくださるということだということを仰せになったんでありますが、私の父親がこれはものすごい頭のいい人で、まあ父親のあの記憶力のいい、あの頭のいい、あれを、まあ、10分の1もらっとるとわしはもっと偉い人になったんだけど、10分の1ももらってなかったんですが、あんな頭のいい人がね、百姓やっとるではしゃあかんとこね、あんな頭のいい人がね、村長が困ったことがあると相談に、祖父江さんこれどうしたらええじゃろちゅうて相談に来られるような頭のいい人、それは金がねえちゅうことは本当に哀れなもんね。だから村長にも用ならずに村長の顧問みたいなもんで相談相手、あれがまあその小作なんかやっとらんと、名古屋でできて商売でもやったら、そら松和歌山ではいかめんがその近くまで成功してらっしゃると思うほど頭のいい人。その父親がいろいろ仏法をこう味わいながら、私に人に話をするなら間違ったことを言うてはいかんぞ、どんな説教じゃでもいよいよこの場からでも出かけんならんと、無情の風に誘われたらこの場からでも出かけんならんと、大丈夫かと我が魂にわらじを吐かして出かけの相談をやれと、こういうことをお寺さん方がおっしゃるが、千変万化変わり詰めの我が心にわらじを吐かして大丈夫かと、 そんなことやったって条件のええ時は大丈夫じゃが、条件が悪い時は必ず往生いかがの心配が出る。そんな変わり詰めの心に相談するんじゃなくて、すでに阿弥陀様は我を頼めとおっしゃった。それを五戒さんが我の言はと、人実法無下光如来なり不可思議光仏なり、五行陽光私の落ちがけの根性に合わせて成就してくださった何万打仏ができたということは、人実法無下光如来不可思議光仏という仏様ができた、その仏様が我をとこうおっしゃって、あんたの心を頼めとか当てにしようのとおっしゃらん。な、千変万化条件次第で変わるような、そんなど根性をこの頼めとか当てにしよう、そんなことをおっしゃるわけない。我を頼め、我っていうのは人実法無下光如来不可思議光仏、もう絶対に間違いのない仏様になっておくれた人実法無下光如来南無不可思議光仏という仏様が、誰に見放されても俺がおるぞよと、そういう名乗りが我と、我の言は人実法無下光如来なり不可思議光仏なり、何万打仏になっておくれた親様が、お前の手元は千変万化変わってもわしの手元は変わらんで、いつ何時でもわしを当てにしようよと、こういう呼びかけが阿弥陀様の私に対する呼びかけなんだと。だからね、この北条時頼という方が、これは鎌倉の幕府ですわね、今でいう総理大臣、その方が全国の人々がどういう気持ちでおるか、民情視察といいまして、日本中の人々がどういう気持ちでおるかを、それを調べるために暗夜といいまして、旅僧の姿になって全国を回らしゃった。ところがある冬の寒い時に、雪に降り込められて、壊れ変わったような、まあ、ハニフの小屋という、そういう、まあ、哀れなうちをこう訪ねておいでになって、旅僧でございますが、雪に降り込められて途方に暮れております。どうか一晩宿が願いたいと思う、泊めてはもらえんかとお願いなさると、出てまいりました女房が、お気の毒じゃね、お泊め申したいは山々でございますけれども、今主人が町へ出かけまして、おそらくは今日は帰らんと思います。いくらご出家でも女一人のところへ男の方を泊めるわけには参りませんので、これから一里ぐらい南の方へおいでになると、小さい町があり、そこに宿屋がありますので、そこで一夜をお泊まりなさるがいい。だからもっともじゃと考えて、雪のかっかと降る中を、町へ町へと歩いていらっしゃるうちに、もう背つきこんつきて雪の中に倒れて、まあひょっとしたらこのまま死んでいくんじゃなかろうかというような状態になって倒れてらっしゃる。そうすると後ろから大音声を張り上げて、佐野源左衛門という、その先ほど断られた女房のご主人が佐野源左衛門、おーい、そこにゆかるるは天は旅する暗夜の僧ではござらんか、ただいま宿の女房より一部始終の話は聞きました、一夜の宿を貸しましょう、お戻りなされ、お帰りなされ、さあ乙女もおそうと呼んでくれたる佐野源左衛門の呼び声が、北条時頼公の耳から心のどん底へ届くなり、今や命がないだろうか、雪の中で死ぬじゃろうかと思っていらっしゃったのが、ガバッ と起き上がって三千と降る雪の中ににっこりと笑みを含まれて呼ぶ声が頼りなりけり旅の空雪降らば降れ風吹かば吹けわしが頼んで止めてまうじゃない向こう様から先手をかけて一夜の宿を貸しましょうお戻りなされお帰りなされ読んでくださることに間違いない止めてもらえるかもらえんかの心配はない止めてくださるに間違いないと聞いたままが信ぜられ信ぜられたまんまが安心ああよかったとこれが浄土真宗の門足信とおっしゃる如来様は実行以来私に呼びかけていらっしゃるけれどもお互いがその仰せを仰せのままにお受けができない何ぞかんぞ文句言うてこんなわしみたいなもんではこんな腹が立ってはというようなことをやっとったわけですがもう生つき根つきてどうにもならんとなったところへそのままじゃぞやと仰せが届いたら聞こえたままが門足信かかるやつめをようこそな満足をさせていただくのじゃと。だから五海さんはお商業の中に門というわけ聞くというのは何を聞くんです門というは仏願の正気本末を聞いて疑心あることなしこれを門という本当に聞いた何を聞いた仏願の正気本末を聞いた仏願というのは阿弥陀様のご本願その御本願の根起こりを正気本末著本というのは四十八願の因願末というのは出来上がらしゃった南蛮陀仏だからなぜこの悪人女人を助けたやために本願をお立てになったらその本願をお立てになったお気持ち門というは仏願の正気本末を聞いて疑心あることなしもう疑う余地がなくなったとそれを門というとだからこれはね我々がこの蓮華上人のお言葉なんかを考えてみると罪取って助けたもうとも罪あるなりで引き受けたもうとも凡夫の計ろうべきことにあらず如来の良き恩を計らいにて候そんなもの阿弥陀様がええようにさせるわさ罪があって邪魔になるのは罪を取ってお浄土へ目やらしてくださるし罪があるまんまでお浄土へ連れて行けるならば罪のあるまんまでお浄土へ往生させてくださるってことは凡夫がごてごて言う必要ないそれは如来の良き恩を計らいにて候ええようにしてくださるなんかことで言う必要はないじゃないかと。だから五海さんはね、抱かれてゆく身に何の覚悟がいると。そりゃ赤ん坊が母親に抱かれていくときに、まあ落ちてはいかんで、襟にちゃんと捕まっとらいかんというような考えはありませんよ。やんちゃ言うて、今にもぶち落ちそうになってもがっしり抱いた母親の慈悲の手は、どんなにやんちゃ言うても抱いてちゃんと連れていく。阿弥陀様は腹が立とうが欲が起ころうが、そんなものはどもならん。掘って回しちゃるならば、阿弥陀とは言えんのでしょ。摂取して捨てざれば、阿弥陀と名付け立てます。腹が立とうと欲が起ころうと、そんなものはどもならんと。掘って回しちゃるなら、阿弥陀じゃないじゃないか。腹が立とうと欲が起ころうと摂取してくださった以上はどのような私の手元に変化がありましても捨ててくださらんからこそ阿弥陀と名付けるだからどのようにもがえてみたとて我が力にては地獄へも落ちずしていやでも極楽へ参るべき身なるが言えないと蓮華上人はお喜びになったのであります。だからその仏様の心が 私の口を通じて出てまいるこの一声一声のお念仏を、五戒さんは凡夫が唱える念仏じゃなくて、如来様のこれは共鳴、本願召喚の直命なり、実行入れ、我が家唱えよ、念仏しようよ、念じ続けておってくださる、その如来の願いが私の生臭い口を通じて唱えさせていただく一声一声のお念仏が、如来様の呼び声が私の念仏となって出てくださる。だから北陸渡りのお道行はお念仏しながら、はいはい、ごもったいのございます。なんでああいうこと言うとるかたら、加害明線という偉いご講師が、我唱え我聞くなれど南無阿弥陀と、連れて帰るの弥陀の呼び声、南無阿弥陀は必ず我が浄土へ連れて帰るぞ、そういう阿弥陀様の呼び声だ。だから我唱え我聞くなれど南無阿弥陀、連れて帰るの弥陀の呼び声、だから南無阿弥陀必ず往生させてください、ようこそありがとう、ようこそという思いが、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏と唱えながら、はいはい、ああようこそと北陸の人々は念仏しながら答えておる。それが浄土真宗のお念仏なんだということをお知らせになったわけであります。お互いに、まあ、年を、取りますと、あんまりええことばっかはありませんし、悲しいことも嫌なこともありますけれども、もうわずかな人生、今日まで生きてらっしゃったほどは生きとれん、今まで生きとったほど生きとったら150ぐらいそんなわけにはいかんで、もう余命いくばくもない、大事にこの残された時間を大切に暮らいていただいて、家庭円満を望むならば誰かが犠牲にならざるを得ない。誰が犠牲になるか、仏法を聞いた者からこらえられんことをこらえていくのが本当の、これはこらえるということなんで、なる堪忍誰もする、ならぬ堪忍するが堪忍、まあお互いに腹も立ち欲も起こります、だけどもその度ごとに言葉に表れたり態度に表すと、まあ、相手が感情を害しますので、まあ、そういう場合は、まあ、ぐっと構えて、何万だうつ、何万だうつ、お念仏で我慢をさせていただいて、わずか残された時間を大切に暮らさにゃ申し訳はないというようなお考えで日暮らしを願いたいと思うわけでありますが、今日はまあこんなことでお別れをいたします。
お別れにご一緒にコンドクト。